Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは管理栄養士で国立スポーツ科学センター研究員の海老久美子さん。その前編です。著書野球食、教著我が子をプロ野球選手に育てる本にまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
海老久美子、管理栄養士、国立スポーツ科学センター研究員、JOC 教科スタッフ。1962年生まれ。大妻女子大学家政学部食物学科卒業。甲子園大学大学院栄養学研究科後期課程在学中。全日本野球チーム管理栄養士、全日本アマチュア野球連盟医科学部会員。全国各地の高校体育科授業や運動部を対象に選手自身が行う調理実習を取り入れた指導を実施。栄養、健康に関する執筆も数多く手掛け、スポーツ誌でも活躍。著書に学研より出版のハゲない、なえない、デブらない30代男の飯の食べ方、ベースボールマガジン社刊野球食、教著に牧野出版刊我が子をプロ野球選手に育てる本などがある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは国立スポーツ科学センター研究員で管理栄養士の海老久美子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ベースボールマガジン社から出版されている野球食、こちらが早稲田実業の斉藤投手の愛読書ということもあって、出版からもう実は5年を経ている、はい、ロングセラーなんですが、はい、今ここに来てまた売り切れ続出という大ブレイクということなんですが、はい、この現象は、はい、著者ご自身はどうですか？は
い、そうですね、うん、今までもこう細々となんですが、はい、ずっと読んでいただいている本ではあったんですけど、もともとただこの本って野球道具の一つとして考えた本で、
うん、野球道具の一つ、
はい、はい、ですから理想的なスポーツの食事の本というよりは、うん、野球選手が毎日の生活の中で使い込んでいってもらいたい本と思って作ったんです。だから紙質も鉛筆で書ける紙質だったりとか、 あと余白を多くしたりとか、
なるほど、
こうボロボロになるまで使い込んでほしいなと思っていた本だったんですね。で、今回その斉藤くんがお兄さんと一緒にこの本を使ったり、あるいはレシピを見てくれて、で料理を作ってくれたっていうことに関しては、とても、ああ、こういう選手が出てきたんだって。
ああ、なるほど、はい、じゃあ当初の目的がここで一つ、
そうですね、
成就してる、
こちらは考えてた以上かもしれないですね。
でも先ほどその野球道具の一つとしてというお話がありましたけど、はいはい、野球道具って普通に考えたらバットでありグローブでありっていうことですけど、はいはい、そのうちの同列にこれも置くと、
置きたいですね。で、うん、ですから今そのスポーツメーカーさんの方でこれをその商品の一つとして売っていただいているんですけれども、うん、はい、そういう扱われ方はとても嬉しいですし、こう読むことで、うん、いろいろその発見があった時にそれをまた自分の体に役立ててほしいと、うん、ただ読んで知識だけではなくて、
な、
彼らの体に実際影響を与えてような道具になってほしいなと思って作りました。
まさにじゃあ使い込んでいってと、
そうですね、
いうことで、はい、で本当にこの、ね、本読まさせていただいてますと、はい、そのいろんな食に関する、はい、知識だったりその具体例があったりということなんですけど、はい、改めてその高校球児、まあ、この本に関してはもう高校野球の選手に向けてという、はいはい、かなりこうピンポイントに絞った感じですが、はい、その高校野球の選手、どんなものを、はい、どのぐらい どういうふうに食べればいいのかって、すごいざっくりした質問なんですけど。
まず一つ彼らは成長期であるっていうことを忘れてはいけないと思うんですね。
成長期。
はい。で、すごく消費エネルギーが大きい。ということは、体の細胞を今作ってる最中ですから、その細胞の材料となるもの、よそで言うと一番はタンパク質ということになりますが、それとともにすごく消費が激しいので、その分だけのエネルギー源をしっかり取らなきゃいけない。つまり食事量をしっかり取らなきゃいけない。
なるほど。
それからご飯を中心とした効率のいいエネルギー源を取らなきゃいけない。あとそれを支えてくれたり、あるいは疲労回復をさせるためには、ビタミンとかミネラルとか、そういういわゆる調整薬が必要なんですね。で、調整薬の、多くの栄養素は動物性の食品よりも植物性の食品の中に結構多いんですよ。だからその、彼らあんまり見なかったことにされちゃうことが多いような野菜とか果物であるとか、あるいは、海藻であるとかっていうようなところっていうものもしっかり食べてほしいなと思うんですけどね。
なるほど。
だから食べてほしいものがいっぱいっていう感じです。
今野球選手として、うまくいくために必要なものももちろんあるでしょうけど、これから長いスパンで見たときに、
やっぱりいい男になってほしいですもんね。野球やってた子供たちは。
なるほど。そうなると、はい、そのやっぱり土台となるべく、その後何十年も土台となるような質のいいものも当然取んなきゃいけないし、プラスやっぱり量も取んなきゃいけないと。
そうですね。で、味覚は成長期でもあるわけなので、
味覚は成長期、
成長期っていうのは味覚も成長していきますよね。だから小さい時に嫌いだったものでも、だんだんこう年数経っていって、味覚が成長していけば美味しく感じることもあるかもしれない。それから私は体を動かしている選手たち、これは野球に限らずですけれども、子どもたちは一番美味しいものを食べられる権利を持ってると思うんですよ。喉が渇くし、それからお腹もすくしっていう、そういう枯渇の状態って何食べても美味しいですよね。
空腹は最高のソースですよね。
本当そうです。ですから、こう、働かざる者食うべからずって反対の言葉もありますけど、それぐらいにやはり、いっぱい体を動かしたら、美味しいものがそれだけ食べられる、本当の美味しさを知ることができるので、こういう時期にいろんなものからいろいろ美味しさを味わっていってほしいなと思ってます。
本当の美味しさを。
はい。
でも、美味しいものがもういっぱいある、選択肢がむちゃむちゃ数多いということも言えると思うんですけど、その中にあってその本当の美味しさというものを、この選択するためにはどうしたらいいんですかね。
一番心配なのは、私たちの時代と比べてもコミュニケーション不足、
コミュニケーション、
食べ物とのコミュニケーションも不足してるし、食べ物に関わってる人たちとのコミュニケーションもすごく不足しちゃってるんです。わかりやすい例で言えば、私たちが小さい頃ってまだ例えばおばちゃんコロッケちょうだいとか、これ大盛りにしてとかっていうオーダー出してたと思うんですよ。でも今の子供たちが食べ物を買うときってコンビニとかスーパーが多いですよね。そうするとレジ持ってって出して何も言わずにもうそのまま取ってくる。ほとんどその会話っていうものを、食べ物を得るためにしてないですよね。
そこでコミュニケーション
ない、それから食べ物も、例えばそのものが見えるわけではなくて、包装されてるものとか加工されてるものが多いと、言ってみればお化粧の上手なお姉さんと同じで、中がどうだかってわからないものをただ買って、そのまま見もしないで食べてる場合って多いような気がするんですよ。
なるほど。
だから物が溢れるって逆に食べ物の正体がわからなくなるし、そこに関わってる人たちの顔が見えなくなることなのかなって、
なるほど、
いうことがちょっと心配ですね。
じゃあそこはちょっと怖いところですね。
で、それが結構国際大会とかに出た時には、自分の食べてるものをあまり、なんていうんですか、疑いもしないし、日本と同じような感じで食べてるとすごく危ないこともありますよね。
それでじゃあ本当はあんまり自分には得意でないものが入ってきちゃったりとかっていうことも、
そうですね、ありえますよね。だし、腐ってるかどうかとか、これ食べて大丈夫かなんていうことを、多分疑ってかかってる子っていうのはほとんどいないと思うんですね。
なるほど。じゃあ逆にその無防備であるということで、その危険性がある、
それから食べ物のその生命力っていうものも感じにくい、
なるほどね、
っていうことがちょっと心配ですね。
そうですか。
ただ
そのこの本の中で私は一つユニークだなと思ったのは、その先ほどもちらっと話して出ましたが、そのスーパーとかコンビニ、今その調達するためには非常に便利なところです、その コンビニの活用法にも言及されてる、
はい、してます、してます、ね、
これが非常に現実的で、はい、なかなか面白い視点だなと思ったんです、はい、これはどういう意図が。
これもですね、はい、結局コンビニとのコミュニケーションというか、その加工食品とのコミュニケーションなんですけど、はい、何かというと、うん、そのまあ、さっきちょっとお化粧の上手なお姉ちゃんって話しましたけれども、その、中身が何であるのかっていうこと、うん、じゃあ何でするのかっていうと、はい、その包装にある必ず原材料と栄養価って書いてありますよね、うん、
裏に書いてありますね、
はい、でだんだん私ぐらいの年齢になってくると小さな文字読みにくいですが、まあ、彼らはまだちゃんと読めますから、はい、そこをちゃんと読み取って、うん、分からないものはお客様相談センターに電話してでも知りなさいっていうこと
で、お客様相談センターにそんなことで電話していいんですか。
電話してください。面白い。それが私はメーカー側の、はい、うん、その商品に対する責任の持ち方とか、その、うんうん、企業の結構顔が出てくるなと思うんですが、うん、電話もされてみると分かると思うんですけども、うん、きちんとその原材料についても説明してくださいますし、うん、私もそれを趣味としてるんですがそこに電話をして、はい、聞くことというのは、うん、決してそのあそこは苦情処理係ではなくて、きちんと自分たち その作ってらっしゃる製品に対して責任を持っているというところなんだなと、
うん、そうなんですね、はい、なんかやっぱりイメージはちょっと苦情受付係というかね、
いう感じがしますけど、うん、いやでもそれはぜひお試しください。
もっと広い意味でのこのディスクロージャー窓口みたいな、
はい、窓口になってますね。でそれをちゃんと知ることで子どもたち、まあ、これはこうなんだなっていうことを自分でちゃんとそれを知ることができますから、うん、
あ、なるほど、
それだけの実習やったりもします。
あ、そうですか。、じゃあその裏のシールを見て、ね、分からないものあったら直接その担当の、うん、はい、メーカーに聞いてみると、はい、
ほとんどが0120でフリーダイヤルですから。
なるほど。お金もかからない。
お金もかからない。
なるほどね、はい、これはかなり現実的な、はい、そうか。でもまあそういったことを、やりながらも含めて、はい、そのやっぱりコンビニともやっぱりコミュニケーションを図って、
そうですね、うん、きちんとやっぱり何を選ぶのかっていうことをきちんと知ることが、うん、これからの食事に対してはとても大事だと思いますね、うん、たくさんものがあるからこそ何を選ぶのかっていうことだと思います、うん、
なるほど。じゃあそれもある意味自分の責任でというか、
そうですね、
いう部分になってくるわけですね、はい、まあ、それがやっぱり大人の分別ということになってくるだろうし、はいはい、まあ、やっぱ高校生というのは、まあ、ちょうどその端境期にいると思いますけど、はい、やっぱその辺も含めて勉強ということなんですかね、
はい、
なるほど。で、エビさん、はい、全国各地も、ね、はい、いろんなこう講演活動だったりとか、はい、行ってらっしゃると思いますけど、はい、理想が当然終わりだと思います、はい、で、はい、やっぱり現実があろうと、はいはい、その差というのはどういうふうにお感じになりますか。
子どもたちの食事っていうのは、私は地方性というものがもっとあると思ったんですが、
確
立化されてる部分もあります。ただもう一つ言うと、うん、当たり前のものが私たち外の人間からすると、これ素晴らしい食材じゃないですかっていうものが、うん、子どもたちの目の前にあってもそれがスルーされてる状態っていうのを感じますね。ですから逆に私たちが行くことで、これってこんな風にいい食材で、うん、これこそ地元の食材として素晴らしいんだよっていうことを外の人間が逆に教えることで、うん、とてもその地元の食材に対してプライドを持っていただけるというきっかけになることも多いですね、う
ん、なるほど、
はい、野球っていうのはその意味で面白いなと思うのは、うん、はい、外気に触れていてグラウンドというところでやってますよね、はい、でグラウンドって球児も育てるんですけど、うん、そこで食べ物育ててる先生とかもいて、
その野球グラウンド
だからグラウンドをちゃんと整備するっていうことは、はい、要は土を大事にするってことなんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、で土を大事にすると、うん、そこに例えば野菜を植えたりとか、うん、花を植えたりとかしてらっしゃる先生結構いらっしゃって、でその食材を使って、まあ、私たちで調理実習やったりとかっていうこともしたりするんですよ、はい、で、まあ、多くの先生は、うん、まあ、エビさんほとんどの場合は、うん、球児よりも野菜の方がよく育つんですけどねっておっしゃってますけど、でもね、そういう試みをされてる先生方もいらっしゃる、
は
い、ね、だから球児と一緒に育った食べ物でやっぱり球児 もより一層強くなっていってほしいなというのが、うん、理想的だと思いますね。
なんかそうなると、うん、はい、その土地土地ごとになんかそれぞれ個性も出てきそうだし、
はい、そうですね、
っていう感じですよね、はい、なるほどね、うん、その親御さんもしくはまあ指導者も含めてですが、はい、にとって大切なことってのはどういうことなんですかね。
そうですね、あくまでも、うん、子どもの食事、選手の食事にとってはサポーターであっていただきたいということ。
サポーター、
はい、うん、ご自分自身が主役ではなく、うん、まずはその主役は選手であり子どもたちであるということは分かっていただきたいですね、うんうん、ですから、まあ、お母様で言えば、はい、もうこれも作ってあれも作ってこれも作ってるのに何も食べてくれないのっていうところにすごく神経質になられてる方いらっしゃったり、はい、あるいは、指導者の方でも、もう もうあれ食べろこれ食べろあれ食べろ、うん、あるいはこれダメあれダメこれダメっていうことを先に言ってらっしゃる方いらっしゃるんですが、うん、まずすごく厳しいこと言うようですが、うん、ご自分の食生活指針を考えられた方がいいと思います、
うん、
お母さんでありお父さんであり指導者のご自身の食事をまず気をつけていただいて、うんうんうん、その上で選手に対してまあこういうことをということで次にサポーターとして言っていただきたいな。
なるほど。
と思いますね。食べ物食べるってことって決して子供たちだけの問題ではなくて、うん、誰でもやっぱり食べなければ生きていけないわけですから、うん、自分たちの食事があっち行っちゃった中で、うん、その選手とか子供たちだけにあれ食べなさいこれ食べなさいって言い過ぎちゃうと、うん、ちょっと違ってくるかなっていう感じしますね。
なるほど。じゃあまずは自らの身を律して、
はい、そうですね、律するとこまではいいんですけど、うん、みんなでやっぱり食事はってなると結局は何かというと、うん、楽しみじゃなきゃ美味しくなきゃ絶対続かないんですよ、
うんうんうん、
だからその枠を絶対取り外しちゃいけないと思うんです。
なるほど、
うん、で自分たちのことを考えるとそうそう無理はできませんから私も含めて、うん、そうするとこれぐらいのものっていうのはみんなで美味しく食べながらしかも体にも美味しいよねっていう、うん、その落としどころというかそれぞれの家庭とかチームの食事のその、うん、あり方っていうのが分かってくるような気がするんですよね。
なるほど、うん、じゃあもちろんその勉強だったり知識だったり、はい、当然必要だけど、はい、そのあんまり頭でっかちになりすぎても良くない、
うん、だと思いますね。生活ですから、うん、であり楽しみであり、うん、っていうことは絶対に外しちゃいけないと思います、う
ん、なるほど。じゃあ、はい、そのいわゆる身の丈に合ったところで、うん、かつ美味しくてこう身のあるものを、はい、支える立場として、
はい、そうですね、うんうん、私は本当に美味しいねっていう共感っていうものを、うん、大事にしていきたいなと思っているので、美味しいねっていうのはそれを舌に対しても美味しいっていうこともあるんでしょうけど、体にとっても、うん、あるいは周りの人たちにとってもみんなにとって美味しいねって思えるところっていうのを追求していけば絶対体にとってもいいものなんだろうなって思うんですけどね。
Let's get knowledge with fun。さて海老さんは牧野出版から出されている我が子をプロ野球選手に育てる本、
はい、
またこれも直接的なタイトルですが、
ですよね、
はい、この本も共同で執筆ということで、
はいはい、
こちらは栗山英樹さんがご監修で、はい、体、目、心、そして食という、まあ、それぞれの切り口で、
はい、
何が必要なのかということが書かれているんですけども、はい、その食のパートをご担当ということですよね、はい、やっぱりそのプロもう本当にトップ・ザ・トップなわけなんですけど、はい、を目指すためにはさらに細やかな食への関心とか摂取の仕方が必要になってくるもんですか？
ですね、うん、このタイトルで最初にお話をいただいた時に、うん、うわこういう本には書きたくないなって思ったんです。正直、
はいはい、
なんか特別な感じするしますよね、このタイトルを見ると。
そうですね、もうね、この、うん、これが秘訣だ、
はい
ね、もう秘技を教えたるぐらいの感じ、
はいは
い、う
ん、ただその中を、その企画を読んでいる中で、うん、それは多分栗山さんも他のそのご執筆された先生方もそうだったと思うんですけれども、だからこそ子供の頃にしっかりとした土台をつけてくださいね、特別なことではなくて、うん、まず子供としてしっかりと土台を作ってくださいねっていう内容なんですよね、結局はこの本というのは。でそんな特別な何かポパイのほうれん草があるわけでもないし、うん、何か特別なトレーニング法があるわけじゃない、元気でまずたくましく育ってもらうための土台作りが大事ですよ、うん、で今下手すると、まあ、文部科学省の発表したスポーツテストのその結果もそうですけれども、はい、どちらかというと子どもたちの体力って低下傾向にありますよね、
うん、
その中のその土壌においてプロ野球を目指す子だけ体力がぐんと上がるなんてことはありえないわけ で、
うんうん、そうですね、
だからそこを踏まえた上でまずは土台作りをということを大事にしようということで、うん、皆さん一致した考えの中で書いた本なので、実はちょっと逆説的なタイトルだったたりするわけですよね。
なるほどなるほど、はい、じゃあ逆に特別ではない、はい、ということなんですね。
身の回りをもっとちゃんと見て、
うん、
できるところからしっかりとという、
ね、なるほど、そうか、はい、ポパイのほうれん草ではないわけなんですね、はい、なるほどなるほど、
ほうれん草は食べてほしいんですけどねほうれん草だけじゃってことですね、
はい、はい、で海老さんは全日本野球チームの管理栄養士もされてるということですけども、はいはい、そのトップの選手の食へのこだわりというのはやっぱりすごいのかなという印象があるんです。どうなんですか？
そうですね、うん、まあ、何を食べるかということは選手それぞれ違ってくると思うんですね、はい、競技によっても違うでしょうし、その選手の食歴っていうものがありますから違ってきますが、ただ私が出会った、私が関わったトップ選手たちの共通して言えることというのは、うん、自分の体へ、それから 自分を支えてくれる周りへの気配り、うん、心配りっていうものが尋常じゃないなと思いましたね。やっぱりチームっていうものを作っていく、うん、で、うん、食べ物に関してもその自分の体を支えてくれるものであるから、うん、その選び方っていうものに対しては非常に慎重であるっていうことですね。
なるほど、はい、じゃあそれはもうトップ選手の共通項
として共通項だと思いますね。
で、まあ、野球以外にもバスケットボールだったり、はい、マウンテンバイク、ゴルフ、テニス、はい、いろいろな、スポーツの職に携わっていらっしゃいますけども、はいはい、まあ、ちらっと出ましたけど、やっぱり競技によってその、はい、どう取るべきなのかとか何を取るべきなのかっていうのは変わってくる、はいはい、
変わってきますね、うん、まず競技をする時間帯であるとか、うんうんうん、その競技の、まあ、やっている時間の長さであるとかっていうことも違ってきますし、はい、当然競技が変われば減量が必要な競技もあれば、うん、増量が必要な競技もありますから、うんうん、それぞれによって違うと思います。もう一つは同じ競技であっても、はい、各ステージごとに違うってことですね。
ステージ、
はい、うん、私は高校野球とプロ野球というのは全く別の競技だと思いますから、高校野球の時期というのはもうまず増量が必要になる選手が多いですね、
はい、
管理される時間も長いですし、
うんうん、
でプロ野球になってくると今度は下手をすると体がそれ以上、うん、まあ、脂肪がつかないようにしていかなきゃいけないっていう時期も出てきますよね、
うんうん、
で時間帯も競技をする時間帯も全然違ってきますよね。
あ、まあ、夜が主体だったりとか、
はいはい、うん、ですからその競技という一言で言うとなんとなくその競技種別ということだけが、うん、表に立ちますけれども、それだけではないいろいろなその競技別種目別っていうものが分け方ができると思いますけど、ね、
なるほど。じゃあもっと細分化して考えなきゃいけない、はい、
そうですね、
いうことなんですね、うん、はい、そうか、うん、でもそうすると例えばじゃあプロ野球選手、
はい、
まあ、今脂肪があんまりつかないように、
はい、
そういうケアも必要だということですけど、はい、プロ野球選手はどういうことに気をつけた食事が中心になってくるんですかね。
とですね、
うん、
まずやはり大体の試合がナイターであることが多いということから考えますと、うんうん、全体的に生活が夜中心になりますね。
はい、
そうするとやはり夜遅くに召し上がるものというものが多くなってしまいますから、それがやはり今度は睡眠に影響して、それがまた朝にという形になりますので、やはり普通の人の生活とはちょっと違って考えなきゃいけないこともあると思います。やっぱり夜に多くものを食べる習慣がついてしまいますと、どうしてもやはり成長しきった体にとってはですね、残ってしまう部分も多いわけですよね。
それが脂肪になっちゃうこともある。
はい、で当然のことながら朝起きるのが遅いですから、そこから考えてで、まあ、試合の時間までの過ごし方であるとか、うんうん、オンとオフであるとか、うん、そういうところでは気を使っていかなければいけないと思いますね。
なるほどね、はい、じゃあ一つ野球とってみてもそのステージによって違うし、はい、ということだし、じゃあ他のもう競技が違ってしまえばそれだけまた本当ドラスティックに変わる部分も大きいわけ
だと思いますね。あとは、うん、まあ、海外に出ることの多い選手であるのか、うん、種目であるのかっていうこともあると思いますし、
うん
うん、いろいろそれぞれの選手の事情によって、うん、特に最近、うん、いろいろな形が出てきましたから、
うん、
かなり変わってきてると思いますね。
なるほどね、はい、そうか。じゃあ本当に一口にスポーツ選手の食事ということでは言い切れない、
うん、そうですね、うん、やっぱりそれぞれのパーソナリティっていうものが、
うん、
とても大きく重要視されてきてると思います、うんうん、はい、
じゃあそれはやっぱり自分はどういうスタイルのものが最適なのかということを見つけるには、はい、やっぱりそういった栄養士の方とかにご相談しながらということを、
そうですね、うん、ご自分のまず意思があって、
うん、
それからまあどういう自分 の、まあ、チームを作っていくのかっていう中に、うん、自分の一つの要素として栄養士が必要であれば、
うん、
ぜひそれを取り入れていただきたいなと思います、うんうんうん、ただそこだけ浮いててもなかなかそれは身につきませんから、
あーはーはー、
まあ、トータルに考えた上でということだと思います ね、
なるほどね。
でそれを全体を考えていかれる方が、
うん、
まあ、選手自身なのか、
うん、
あるいはそれを全体を見るその、まあ、トレーナーさんなり、うん、どなたかがいらっしゃるのか、
うん、
それに合わせても私たちは組んでいくという形になると思います。
うん、まあ、はい、今でこそその食事もトレーニングの一つであるという概念はだいぶ定着してきたように思いますけど、
はいはいはい、
でもやっぱりちょっとトレーニングとやっぱりこうバーベル上げることでしょうっていう概念が強かったりすると思うんですよね。
はい、
それに対してじゃあどういうふうにお答えになるのか、まあ、その要はパフォーマンスにおいて、
はい、
食というのはどのぐらいの割合を占めているものなのかっていうのはどうなんですか。
ですよね、私はトレーニングっていうのは、うん、決して体を動かすことだけではなくて、
うん、
トレーニング量に見合った休養があって、
うん、
でその寝る子は育つっていうぐらいで、その休んでる時に どういう材料を取り入れるのか、うん、それから動いている時のどんな、まあ、いわゆるガソリン源、エネルギー源を入れるのか、うん、これが一つになって初めてトレーニングは成立すると思ってるんですね。ですから食事がないトレーニングというのはありえないと思ってますから、なんか食べることって、まあ、あの体作ったり競技にも大事ですよねって言われることがあるんですが、うん、もうそうではなくて、うん、特に成長期はそうですけれども、うん、食べることももうその中の一部であるというふうに考えていただいた方が近い表現ではないかなと思いますね。
じゃあその体を動かす、はい、寝る、で、はい、食べる、はい、もうこれ三位一体と、
そうですね、
いう感じ、うん、もうじゃあもう割合にしたら3分の1ぐらいのウエイトは占めてるぞぐらいの、
そうですね、うん、あの動かす時っていうのは体に対して刺激を与えてるわけですから、うん、その刺激を与えたっていうことは一度ダメージを受けるわけですね、うんうん、そのダメージを受けた体がどう休んで何を食べるかでもう一回り大きくなっていくわけですよね、うんうん、だからそこに材料もなければエネルギー源もない状態で、うん、トレーニングっていうのは成り立たないと思うんですけどね。なるほど、はい、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、管理栄養士で国立スポーツ科学センター研究員の海老久美子さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。